答えます。参加される方はこう緊張してるんじゃないかなと思うんですけども、ぜひですね、神様に期待してですね、やっていただきたいというふうに思います。で、もう なぜかですね、ダザイブでですね、この3大会を導かれるって何回目ですかね、3回目ぐらいですかね、すごく神様に導かれておられて、なので、またなんかさらにこう、ダザイブ自体でも神様に心があって、働きが進んでいくんじゃないかなということを期待しております。で、ちょっと、なんか病気をされたりとか、いろいろ都合がつかなかったりして、まあ、25チームがですね、エントリーということになりました。で、でも南部とか長崎県線とか北部とか3カ所で九州をやるんですけど、その中では数が多い方なんですね。なので、すごく皆さんこう、信仰の網でこう踏み出しておられるんだなと思うんですけども、期待していきたいと思います。福岡県と佐賀県と大分県ですね、チームが出て、参与いたします。ぜひ見ていただきたいと思います。もし来られない方もですね、夜17時半から、約8時ぐらいまで20時ぐらいまであると思うんですが、オンタイムでオンラインでやってますので、同時中継やってますので、ぜひですね、教会のオンラインところから見ていただいたら見れますので、ぜひ見ていただきたいと思います。で、この後ですね、30分ぐらい正解がありまして、ジャブ氏のメッセージを語られるときは聖書のメッセージを語られることがあると思うんですけど、そういった形になってますので、ぜひ見れる方はぜひオンラインでもですね、見ていただければというふうに思います。で、今回は映像班として長崎からですね、来てくださるんですね。去年もそうだったんですけど、なので映像を撮っていただくのと、それから同時中継もしていただくってことになってますので、ぜひ見ていただければというふうに思います。あと残って、あと終わった映像は YouTube とかにアップしますので、ぜひそれもですね、見ていただければなというですね、思います。で、ここでですね、選別されまして、北部九州はちょっと最近あまりこう入賞、北部九州全体の中で入賞ができてなくてですね、で今回5チームが九州大会に行きます。でね、4チームだったんですかね、4か5の地点、1つが来るかもしれないんですけど、こう地点枠がありまして、その、方々の中でまた選ばれた方々が行くっていう形になりますけども、ぜひですね、そのためにも祈りしていただきたいと思います。感謝します。でですね、あと、先週南部で参加大会があったんですけど、すごくですね、こうレベル上がってるなということを思いました。またそれぞれなこう入賞するようなチームじゃなくてですね、こうほのぼのチームとかそういうのがあるんですけど、なんかそれぞれチームがですね、こう老人ホームに行ったりとか、いろんなことでこう用いられているんで、本当にこうそれぞれそのチームですね、すごいプロみたいに上手い人もいますけど、そうでないところもあるんですが、それぞれがこう用いられてるんだなっていうのがすごくですね、その方々を必要としている方がいて、主を用いていかれるんだなということをすごく思いました。また賛美っていうのはやっぱりこうなんかこう歌う方が緊張したりするんですけど、こう聞く方にどのぐらい伝わるかなっていうのがすごく重要だなと思いました。やっぱりこう歌詞を間違えたりとか、いろいろトラブルもあるんですけど、やっぱりこう心から本当に賛美して相手に伝わるのが大事だなっていうことをすごく、ちょっと思いました。あとメッセージで、ね、佐藤さんこう賛美隊っていうことに関してですね、第二歴代史の頃から皆さんもよくご存知だと思うんですけども、語られたんですね。で、もう賛美隊の特徴っていうのはこう絶対絶命でですね、その時にこう喜びの声、賛美の声を上げたんですね。もう子供でも明日は皆殺しにされるって分かっているようですね。そのような状況の時にこう賛美の声を上げていったんですね。なので私たちが喜ぶときは誰でも喜べるんですけど、本当は最悪って思うときに、ジョイ、ジョイとかですね、喜ぶのが大事だということを覚えていただきたい。それが賛美隊なんですね。で、最悪のときに賛美を続ける。そして言葉が与えられているもので、賛美隊ってですね、者たちであるということですね。そして3つ目は、 言葉が与えられた、その言葉に従って出ていく者たちであるということをですね語られたんですけれども確かにあの、外に出ていっているチームがだんだんだん強くなっているので、あの神様に従っていくということが、ね、重要だなということをですね思わされています。私たちも、まあ、賛美チームと賛美隊というのはあのちょっと違う意味合いが違うんですけど、あの賛美隊に向かってですねさらに進んでいきたいなということを思います。それではですね御言葉に入っていきたいと思います。その前に、ですね、あの月刊誌の4月号が出ましたので、ぜひお買い物を求めいただいてですね読んでいただきたい、素晴らしい内容なんですね。で、あの私たちの信仰を強めるのはその、私たち自身ではなくて信仰を聞くことからあります。ただ私たちはこう、こういう証しとかメッセージを読むだけで私たちはどんどん信仰が強められていくので、あこんな問題か軽いわって思うようなのはその私たちがその聞くことから始まるので、あの、まずですね、あのぜひ読んでいただいて、またこれをまたいろんな方々も用いていてですね、あのいただきたいというふうに思います。関東圏の西谷牧師で、あと四日市教会の三浦牧師という方がですね、感謝と賛美と力と教会の恵みということでメッセージを書いておられますけども、たくさんの恵みを与えると思うので、まだ私も読んでないんですけども、ぜひ見ていただきたいというふうに、毎月素晴らしいですね、内容を見ていただきたいと思います。これはですね、鹿児島の虹なんですね。大内牧師のところの吉田君が撮ってくれたということが書いてありますけど、鹿児島の虹ですね。それと御輿新聞が出てますので見ていただきたいと思います。で、その中にあのこの本の紹介が載ってます。主に導かれる女性たちを牧師伝道者宣教師として立てっていうですね、今度出された本なんですけども、あの女性のことに関して言葉で、あの多くの教会があの女性は牧師に立っちゃいけない、伝道者に立っていけないという立場の教会が多いんですけれども、それはあの聖書的ではないということをですねこう言って、それを聖書からあの語られている素晴らしい本なんですけれども、ぜひあのこれ読んでみていただきたい。あの主の時からたくさんの牧師宣教師に女性の方々が立っていますけれども、牧師さんに立っていますけれども、あのその根拠となる言葉をですね書いてありますので、ぜひ見ておいていただきたいというふうに思います。ですね、まあ、あのアメリカにはキャサリン・クルマンという方がですねあのおられましたけれども、あの、今あの働いている今まで日本の教会で働いてきたどの男性の器よりもあの彼女の方が大きな働きを1億人ぐらいの方に福音を語り、ものすごい奇跡と癒しと技が起きた人だったんですけど、起こってるんですね。で、まあ、彼女はそれに飯に応答したからだとあるわけですけど、でも確かにその飯はそれぞれ女性の方々にも与えられているっていうことですね。もちろんこれからキャサリン・クルマンを超えるような日本からも女性の器が出るでしょうし、男性の器も出ると思うんですけど、時代が時代だからですね。でもあの女性はもう神様を召しておられるんだということをですねあの書いてますので、ぜひ見て読んでいただきたいと思います。ですね、あとあのなんか山道であのなんかこう大変なことになったというですね、危険な山道の運転が守られたというあの、人吉のですね、なんか人吉らしい証なんですけど、熊本の証があの誰でも村上牧師の証が載ってますので、あのぜひ見ていただきたいと思います。でこれはですねあの、思わず笑顔になってしまう話っていうですね、あの思わずですね笑顔になってしまう話っていうあの、まあ、イザブシが示されて、九州全体で今始まっているあのブログなんですけども、あの、まあ、インターネットラジオっていう感じですね、そのあの東京のアンテナのクリチャンの寄り道ってありますけど、あの映像とかなくて喋るだけ、あの声だけなんですけども、5分とか6分とかそのぐらいでですね可視化されています。で、まあ、ノンクリチャン向けにですねあのこう、みんな語って証しをして語ってるんですが、その素晴らしい場所がたくさんあるんですね。でこれもその一つなあの、証しなんです。危険な山道の運転が守られたというですね、あの私も田舎に住んでいたんで、この証しがなんかこうすごい迫ってくるものがありますけど、いろんな それぞれ体験したことがあると思う、神様の恵みを体験したことをこう証しするということですね、導かれています。皆さんの方でもですね、あいろんな今台があるので、あの 人生で初めて叫んだ話とかですね、赤っ恥をかいた話とかですね、いろんなあのタイトルがありますので、あ、そのタイトルだったら私も明かしできるわっていうのがあったらですね、ぜひしてみていただきたいと思います。あの簡単に録音ができますし、またあの、顔とか出ないので気楽にできますのでですね、ぜひあの聞いていただきたいと思います。で、聞いてるとちょっと涙が出てきちゃったりするのもあるんですね。なんか本当になんかこう明かしって素晴らしいなと思うんですけど、ぜひあの見ていただきたい、聞いていただきたいと思います。ですね。それで、今日またマタイの方にですね、言葉の方に入っていきたいと思うんですが、それとあの今週はですね、21日に市政総で朝倉市ですね、今天城でしょうか、天城朝倉市で市政総でのコンサートですね、老人介護施設であります、午後ありますのでぜひ行っていただきたいと思います。午前ちょっと練習したいと思いますのでぜひ参加していただければと思います。それから30日はですね、風の響きコンサートがあります。でその間に、感謝と賛美リバイバルキャンプは、さっきあの映像を見ましたけども、あとリバイバルキャンプがありますので、ぜひ覚えていただきたいと思います。ですからまた3月の下旬ですね、いろんな、神様の働きがあるので一緒に期待してですね、行っていただきたいと思います。そうですね、あとニコイ新聞は一面はウクライナ情勢のことが書いてあるんですけど、非常に緊迫した状況がですね、あの続いています。またあの、ですね、あとなんか、飛行機がですね、マレーシア航空があの行方不明になってもう1週間以上に、ね、なりますけど、あんな大きなものがですね、このなんかあの衛星、宇宙衛星がいっぱい飛んでるこの時代にですね、どこに行ったのかわからないなんてことがあるんだなと思うんですけども、あのそういうことが起こっていますね。また私たちの身近でもあの2時頃です、ね、起こされた方もあると思うんですけど、携帯が鳴ってですね、地震です地震ですとか言ってですね、私の携帯は鳴らなかったって人もいましたけど、やっぱり皆さん起こされた方が多いんじゃないかと思うんですね。まあ、あの比較的、ね、まあ、小さいって言われたから良かったですけど、あの東日本大震災は、ね、昼間だったですよね。ああいうのが夜来たらもうちょっとこうさらにこう被害というのは甚大じゃないかなとちょっと思ったんですけど、私たちも本当にこう壊れた時に向かって、時代がいるので、あの目を、世界情勢もそうなんですけど、目を覚ましているっていうこと、私たちの身近なところにもいろんなことが起こってくると思いますので、あの神様にですね、あの信頼し神様に従うということをですね、さらにあの日々の中でですね、成していきたいと思います。ですね、それではですね、御言葉に入っていきたいというふうに思います。今日はですね、マタイの福音書の19章のところを開いていただきました。で、そこからですね、見てまいりたいと思います。先週の続きになりますけれども、一節から見します。イエスはこの話を終えるとガリラヤを去ってヨルダンの向こうにあるユダヤ地方に行かれた。すると大勢の群衆がついてきたので、そこで彼らを癒された。ここからですね、イエス様はあのエルサレムの方に向かって行かれるんですね。で、あの最後の、まあ、宣教旅行というかその方働きに入っていくんですけれども、ですから十字架に向かって行かれているということをですね、見ていきたいと思います。でその中で大勢の方々がですね、もうこの当時イエス様は有名になっていましたから、本当にたくさんの方々が集まってきていたんですね。そしてまたその方々がどんどんどんどん癒されていったわけなんです。でイエス様のところに来た人はあの癒されていたんですね。で私たちもイエス様のところに行くと解決があるということをですね、イエス様のところに来てこう失望した人は誰もいないんですね。なのであのそのことをですね、覚えていきたいと思います。そしてあの素晴らしい技が起こったんですが、みんなが喜ぶかというとですね、そうでもないんですね。あの私たちもこれからリバイバルの中にもう入っているんですが、福岡でもたくさんの人がですね、こうまずは大したけど5000名ぐらいの私たちもなりますけども、もっと何十万何百万という方々がこう、救われてくるわけなんですけども、その中であのみんなが喜ぶかというと、そうとは限らないということをですね、覚えていきたいと思います。今日は3節から見ていきたいと思うんですけど、パリサイ人という人たちがですね、あのエス様のことを妬んでやってきたんですね。 パリサイ人たちの身元に来てやってきてイエスを試みてこう言った。何か理由があれば妻を離別することは立法にかなっているでしょうか。ここでですね、あの離婚ということに関してその議論を、ふっかけてですね、言葉尻を捉えてやろうとですね、質問してきたわけなんです。で、あの彼らの言っているあの根拠というのがあるんですけど、それはその新明記のお一人にならなくていいんですけど、新明記の24章の1節にですね、こういう言葉があります。新明記24日にですね、人は妻をめとり夫となり妻に何か恥ずべきことを発見したため気に入らなくなり離婚状を書いてその女の手に渡し彼女を家から去らせうんぬんと続いていくんですけども、ここでモーセは離婚を認めているということで、そしてその言ってるんですね。でまたあの何か恥ずべきことを発見したためっていうのは、まあ、あの基本それはもうあの、文字通りその会員を示しているわけなんですけども、でもそれをもう拡大しちゃってですね、奥さんが料理を焦がしたらもうそれで離婚できるとかですね、あと気に入らなくなりっていう言葉がありますけど、もっと他に良い女性がいたらですね、そっちに、その女性と結婚しても離婚していいとかですね、こうすっごい拡大していたわけなんですね。でそういった中で彼らがですね、議論をこうふっかけてきたわけなんですね。まあ、今だったら逆に訴訟されてですね、女性の方が強いというかですね、時代ではないかと思うんですけども、当時はですね、すごく女性の立場というのは弱かったわけなんですけども、そして、言いました。しかし4節でイエスは答えて言われた。創造者は初めから人を男と女に作ってと書いてます。イエス様はまずですね、離婚のことに答える前に基本的なことですね、神様が男性と女性を作る人を男と女に作ったんだっていう、神が作ったんだっていうところからお話をしておられるんですね。それゆえ人は父と母を離れその妻と結ばれ二人は一体となると言われたのです。それをあなた方は読んだことがないのですか。つまり神様が人を男と女に作り、そしてそれは二人が父と離れて一体となって結婚する、それは自然なことであってですね、でそれを読んだことがないのですかっていうふうに言って、一体となるって言ってるんですね。で6節、それでは、もはや二人ではなく一人なのです。こういうわけで人は神が結び合わせたものを引き離してはなりませんと。で世の中では日本でも例えば、夫婦は他人の始まりとかですね、やっぱり血のつながりがあるのがいいとかですね、いろいろ言ったりするんですが、聖書はですね、なんて言ってるのかというと、夫婦の方はもっと深いと言いますか、大きいと言いますか、重要だと言ってるんですね。人はこう霊と魂と体っていうんですね、こう、3層からなってるわけなんですけども、で、まあ、猫とか犬は霊がないわけですけど、魂っていうのは地上ですね、喜んだりとか悲しんだりとか怒ったりとか、そういうものですね。で体だと体があるわけなんですけど、その夫婦っていうのはこう霊が一つだって言ってるんですね。まあ、私もこのイエス様を信じるときにこの霊が生きたものになるわけなんですけど、こう霊が一つだと言われてるんです。なので血縁よりももっと、夫婦が他人なんですけど、もっと深いものであって重要なものであるということなんですね。でもはや二人ではなくもう一人なんだということを神様はここで言っています。もともと男性から女性を取られた、もともと一人からこう神様を分けて女性を作ってくださったわけなんですけど、もちろん男性も女性がいなかったら生まれてこれないわけなんですけれども、もともとは一人一つで、そして夫婦となることを通してまた一つとなるということなんですね。そしてだから人は神が結び合わせたものを引き離してはならないんだ、つまり神様は離婚を認めてるわけじゃないということをですね、言っているわけなんです。 で、そしてもちろんその、私が結婚した時はそのまだイエス様を信じていませんでしたという方もですね、いるとは思うんですけれども、もう結婚したこと自体がアダムがエヴァを好きになって結婚したように、結婚したこと自体はですね、まず神様の前にそれは一つになっているということをですね、覚えていただきたいというふうに思います。なので、まあ、例えば芸能人の方とかこうたくさんこう離婚してまた次の方とかそういう話があったりしますけど、神様の前にはあとで出てきますけど、不貞の理由以外は認めてないので、不貞の理由以外の離婚というのはずっと続いているということがですね、関係は続いているということをですね、ここで言っているわけなんです。で、ですね、そして7節、彼はイエスに言った。ではなぜモーセはなぜ離婚状を渡して妻を離別せよと言ったのです言ったのですかというふうに聞いていますけれども、イエスは彼らに言われた。モーセはあなた方の心が固くななので、その妻を離別することをあなた方に許したのです。しかし初めからそうだったのではありません。つまりこう、離婚することを権利として与えたわけじゃなくて、もう心が固くなったからそのことを許したっていうふうに、つまり女性の立場が弱いので、特に暴力を受けたり、今逆もあるかもしれませんけど、暴力を受けたりですねするときに、離婚できないとなるともうすごい大変であるわけですね。でもなので神様は心が硬くなるので、女性を守るためですね、許容範囲でその、離婚ということを許しただけであって、それが男性の権利であってですね、当然のものではないということをですね、ここで言っています。9節、誠にあなた方に告げます、誰でも不貞のためではなくて、その妻を離別し別の女を妻にする者は寛容を犯すのです。で、不貞以外の理由でイエス様は、神様は離婚を認めていないということをですね、覚えていただきたいと思います。そして10節、弟子たちはイエスに言った。もし妻に対する夫の立場はそんなものなら結婚しない方がマシです。で、まあ、そんなに厳しい条件、そんなに厳しいならもう結婚しない方がいいってい こう消極的な理由からですね、独身のことをこう言い始めたんですけども、そしたらですね、イエス様が、11節、しかしイエスが言われた。その言葉は誰でも受け入れることができるわけではありません。ただそれが許されているものだけができるのです。というのは、つまり神様が許しておられる、許されている方だけですね、誰でもじゃなくてですね、母の体内からそのように生まれついた独身者がいます。これがまず第一ですね、例えば体とか身体のこととかでですね、独身者に生まれついた方がいる。また人から独身者にさせられた者もいます。まあ、昔ですと宦官とかですね、去勢されてしまって、独身者にさせられるという方もいますし、いろんな理由がありますね。そしてまたもう一つは、パウロのように天の御国のために自分から独身者になった者もいるからですと言います。まあ、一説にパウロは奥様もいたんだけど亡くなったんじゃないか、どうも結婚していた人でないと言えないのことが書いてあるって書いてある人もいるんですけども、まあ、いずれにしてもこう独身としてパウロは働いていたわけですけど、その自分、天の御国のために自分から独身者になった者もいる。この3つですね、それができる者はそれを受け入れなさいということを言っています。ですから誰でもそれができるわけじゃなくて、その神様許されたものですね、それがあるんだということをですね、ここで言っているわけです。で、ですから結婚ということを神様非常に重んじているということをですね、本当にここで見ることができるわけです。そしてもう一つですね、大事なことはその独身者のところにもありましたけど、神様がそれぞれの人に対するこう導きと使命があるということですね。で、私たちが生まれてきた一人一人が生まれてきたことにはですね、使命があるわけなんですね。で、これを私たちが行うということがすごく重要であるということですね。ちょっと話が結婚から飛びますけども、覚えていただきたいと思います。で、ですから、オリンピックは良かった、楽しかったって、例えばオリンピック選手が言ったとしますと、その充実して楽しいことができて、その、なんかこう満足感があって、それはそれは素晴らしいことなんですけど、その神様が与えられた使命を行わなかったら、それは まあ、大きな意味で言うと、こうその人生ってこう失敗であるわけなんですね。私たちもどんなに自分の人生をこう祝福できたとしても、使命をもし行わなかったら、私たちというのはこう、まあ、歩みというのは失敗ということになってしまうわけなんですね。で、あの今千葉の教会に、千葉イスラエル教会に漆間牧師っておられるんですけども、あの皆さんもご存知だと思うんですけども、最初飯塚に来られてみたら四国に行って、今東京に来られてるんですけど、漆間牧師はですね、昔って言いますか、こう牧師になる前ですか、その、まあ、あの、奮闘の寅さんみたいだったんですね。奥様はしっかりとこう教会につながっているんですけども、もう四国に行ったりあっち行ったりこっち行ったりしてですね、あのこう、まあ、自分のなんかこう、自己実現といいますか、そっちの方でですね、こう与那漆間という名前を与えられてましたけど、こう逃げ回っていたわけなんですね。 で、でもある時ですね、あの家に帰った時にこう心臓がきつく苦しくなって、こう心臓になったんですね。で、あの死ぬかもしれないって言ったら、奥様がですね、どうぞって言ったそうなんですね。奥様はまたいつものように冗談言ってるんだと思ってたみたいなんですけど、でもその時本当にあの意識としては分からないんですけど、そう思ったのか、あの本当にそうだったのか分からないですけど、死んでですね、自分の体からこう離れたっていうんですね。でそしてその時に、あ、自分は死ぬんだなと思って、死ぬんですかって神様に言ったら、そうだって言ったそうなんですね。で、その漆間牧師は、まあ、それでもいいかと思ったそうなんですね。普通の人は、まあ、いいかとは思わないと思うんですけど、漆間牧師らしいと思うんですけど、でもその時ですね、あの天に報いありますかって聞いたそうなんですね。そしたら神様が、ないって言われたそうなんですね。あ、ないのかと思ってですね、でそこからですね、あの心臓になったんですけど、やっぱ戻してくださいって言って、で、あの体のところに戻って、それはただ体験なので、本当にそうだったのか、そう思ったのか分からないということなんですけども、そこから漆間牧師の歩みというのは、ね、変わっていったわけなんです。 でもその本当に天に宝がないかというと、そうじゃなくて、漆間牧師も家一軒ぐらいですね、売って、あの教会に献金したりして、すごい捧げてたんですね。なので、あの本当に報いはあるんですね。あるんだけど、その漆間牧師本人 その使命ですね、これとは違ってたんですね。なので、あの、ないという、そういう意味ではないと言われたんですね。なので、あのそこから意味が全く変わってしまったんですけども、あの私たちもその夫婦個人もそうですし、また夫婦もその神様が使命を行うために、私たちを召しておられるということをですね、覚えていただきたいと思います。なので、独身の方もですね、あの夫婦結婚しておられる方も、使命ということに関してですね、祈っていただいて、それぞれサラリーマンの方はサラリーマンの方で、また主婦の方は主婦の方で、また牧師や伝道者や伝道師の方で、その使命それぞれ違うわけですけど、それを行うかどうかというのはすごく重要であるということをですね、覚えていただきたいと思います。で、あの夫の助け手として、妻がですね、その使命を行うために与えられている、夫婦はそのために一致して与えられているんだということをですね、覚えておきたいというふうには思います。ですね、まあ、あの奥様の方がなんか、あの教会にしっかりつながって、あの歩んでると、ご出身の方がその使命の中に入ってきたりですね、あのしますけども、あのいずれにしても、あの使命ということのために神様が私たちを導いているということをですね、あの忘れないで、あの歩んでいきたいというふうに思います。そしてですね、13節からお問いいたします。その時イエスに手を置いて祈っていただくために子供たちが連れてこられたところが、弟子たちは彼らが欲しかった。で、大勢の人が来てたんですが、イエス様に手を置いていただこうですね。で、子供たちがたくさん連れてこられたということですね。この言語を見ますと、すごく幼い子、幼稚園ぐらいの子とかですね、本当に血の身もとか、すごい幼い子たちの、そういう意味の子供なんですね。で、その人たちに来たんですけども、まあ、そういう子たちですから、きっとうるさかったんですよね。だから、あのなんか賑やかだったんじゃないかと思うんですけど、もう弟子たちがですね、彼らをもう叱って、うるさいとかですね、あの邪魔だとか言ったのかもしれません。まあ、イエス様を守ろうとしたのかもしれません。その時に14節、しかしイエスを言われた、子供たちを許してやりなさい、邪魔をしないで私のところに来させなさい、天の御国はこのような者たちの国なのです。そして手を彼の上に置いてから、そこを去っていかれた。でイエス様は、あの と子どもたちを許し、そして邪魔しないで私のところに来させなさいということをですね言われました。で、神様のところに私たちは子どもたちを連れていく必要が あるわけなんですね。なので、神様、子どもたちというのはこう私たちがこう私たちの所有物ではなくて神様のものであって、神様が預かったものなので、子どもたちを神様のところにこう連れていくっていうのは私たちの、責任でもあるということをですね覚えていきたいと思います。そして天の御国はこのようなものたちの国なのですというイエス様は言っています。で、他の箇所ではですね、子どもたちのようにならない限りあなた方は天の御国に入ることはできないっていうんですね、そこまで言ってるんですね。ですから、その私たちがその子供のようになること、私たちが子供のようになることは天国と関わっているということをですね、イエス様は繰り返しこう言っておられます。で、子供のようになるのか、じゃあもっとわがまま言おうとかですねそういうことじゃなくてですね、子供も罪がありますので、子供は罪がないって言ってるうちの意味じゃなくてですね、子供の特徴としてですね、一つは低いですね、へりくだってるですね、これがあるわけなんですね。神様の前に低いっていうことですね。これがすごく重要なことであるってことなんですね。で、神様と私たちは同等ではなくて上下関係なんですね。もちろん愛の上下関係なんですけども、私たちは神様が言われたらそれに従うしかないものであり、私たちは神様に命令することはできないんですね。でも、私たちは頭で分かってますけど、実際にどうかっていうと、神様よりと同じところにいたり、神様より上に上がってたりするわけなんですけど、子供っていうのは自分はその力がないものだということをですね、本当にこう知っていますし、理解していますし、へりくだっているわけなんですね。それが一つですね。で、大事なこととしてですね、もう一つは、信じるっていうことですね。子供たちは素直に神様の言葉を信じ、神様を信じて信頼して歩むということなんですね。神様を信じて歩んだらですね、大変なことになるんじゃないかとかですね、神様に言われた奉仕をしたらまたこうなるんじゃないかとかですね、神様に捧げたらこうなくなっちゃうんじゃないかとか、いろいろ私たちはこう大人になるといろいろこう考えてしまうんですね。でも子供たちは単純に神様をですね信じているということですね。ですね、でそのことをですねこう覚えていきたいと思います。で信じるっていうことはですね、すごく重要なことで、だからそのように子供たちにこういう特徴があるんですけど、そういうふうにこう神様に対して、低く、また信じるものは天の御国に入ることができるし、神様の祝福を受けることができるっていうことをですね、こうイエス様は言っているわけです。ですから私たちもそのへりくだり、神様の言葉を信じるっていうことを、そのまま信じてそのまま従っていくっていうことをですね求めていきたいと思います。イエス様は天の御国はこのような者たちの国だっていうことを言っています。素直に神の言葉を信じる心を持っているってことですね、すごく重要であります。で、私ね、私はですね、妻がよく子供たちがその小さい頃友達がこう家に来たりするとそのお話をしたりしてこう伝道してたんですね。で、私もちょっとお話しすることもよくありましたけど、大体小学校4年生ぐらいまではですね、ちゃんとエス様のことを話しちゃんと伝えると、みんな信じ、ほとんど信じるわけなんですね。本当に子供たちの心ってのは柔らかいなっていうことをですね思うわけです。でも大人になったらなんかこう疑いますし、大人って知恵があるってことはとってもいいことだと思うんですけど、何でも信じたらいいってことではないわけですけども、しかし大人になるとだんだん疑い深くなってきて信じなくなっていくわけなんですけども、でもその子供たちの心っていうのはすごく重要である。で、神様に対してですね、私たち物事に知恵深くあるべきですけど、神様に対しては本当に子供のようにですね素直になっていく必要があるっていうことをですね覚えていきたいというふうに思います。それではですね、終わりたいと思います。お祈りいたします。御言葉を読んで終わりたいと思います。 五節、それで人は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となると言われたのです。それをあなた方は読んだことがあるんですか？それでもう二人ではなく一人なのです。こういうわけで人は神が結び合わせたものを引き離してはなりません。それから十四節、子供たちを許してやりなさい、邪魔はしないで私のところに来させなさい。天の御国はこのような者たちの国なのです。お祈りします。愛する天のお父様、今日、夫婦とか子供とか基本的な事柄に関しての箇所を学びましたけれども、私たちがさらに、夫婦に関して神様は本当にその神様の使命を行っていくことができるように、そしてまた独身の方々は本当に心の結婚することができるように、どうぞ主が導いていてくださることをお願いいたします。またこの子供たちに関しても、本当にその私たち自身が子供たちのように減り下り、こう恵みが低い方に流れていきますから、本当に減り下ることができるように、神様の前に低くなることができるようにしてください。また言葉を、神様の言葉をそのまま信じ、そのまま行うものとしてくださることをお願いいたします。感謝と賛美、また聞き従うことができるようにさらに導いてください。イエスのためにお祈りしたいと思います。悪いところある方はその部分に手を置いてお祈りください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔やみの時をお持ちましょう。お祈りします。愛する天のお父様、今私たち一人一人触れてくださることをありがとうございます。病を癒し、また解放を与えてください。取り出している方々にも主を触れてくださることをお願いいたします。イエスキリストの名によって、私たち一人一人の体と精神の命を癒されよ、癒されよ、癒されよ、病のイエスキリストの名を断ち切り、花粉症やアレルギー症状のためにします。イエスキリストの名前とアレルギー症状をイエスキリストの名によってお一人一人の力を支え、感謝します。またインフルエンザを癒してください。またブルーウイスを癒してください。またライブに病を癒してください。がんを癒してください。また内臓の病を癒してください。また自律神経や神経の病気、またうつや、また統合失調症を癒してください。精神の病を癒してください。お願いいたします。また女性の病を癒してください。あらゆる人々の病に触れてください。患者の癒しを与えてください。このタイミングを見ている方々にも死を触れてくださることをお願いいたします。便秘とのためにもします。イエスキリストの様々との便秘、胃腸の症状を正常な状態に戻る。また喉や咳をダメにします。イエスキリストの様々との喉の症状、また咳をイエスキリストの様々との力を支え、感謝します。風邪やインフルエンザ、インドルウイルスをイエスキリストと一人一人の力を支え、さらにこの感謝をしていきなさいとおっしゃっています。私は確かに一人一人を新しい愛の中へと導いていくとおっしゃっております。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。私がさらにジェノスをお願いします。神の愛、聖霊の親しき交わりが今見舞い一度私たち一同と共に常しえまでありますように。アーメン。